はようございます。通告に従いまして質問をいたします。先日みんなで作る町、人、希望、次の時代へ続く留萌の実現を目的とした町づくり懇談会が開催されました。その懇談会において市からの情報提供に対し市民からさまざまな意見が出されましたが、その大半は留萌市の政策に対する不満の声だったように感じました。そこで大項目1点目、高齢者と障害者が暮らしやすい町づくりについてお聞きします。国勢調査による留萌市の人口は平成7年の3万60人から25年間で約1万人、約 31% が減少していますが、65歳以上の人口割合は2倍以上に増加しています。また障害者手帳を所持している方の数は平成2年に1381人で、平成29年には1436人と、留萌市の人口が1万人余り減少していることを考慮すると、障害を持っている市民の数は大幅に増えたと考えられます。人口が減少する中、増え続ける高齢者と障害者がこの町で生きがいを持って心身ともに充実した生活を送ることができるように、有効な支援策を講じることが行政が担う大きな責務ではないかと考えます。そこで中項目1点目、今後の除雪体制と対策についてお聞きします。昨年の冬、短期間に降り積もった記録的な大雪は交通機関に大きな影響を与え、市民の生活が1ヶ月以上にもわたり混乱したことが、本格的な冬を迎えた今、昨年の記憶がまざまざと蘇ってきます。9月議会におきましても高齢者除雪対策について取り上げましたが、高齢者や障害者などの生活弱者にとりまして毎年除排雪の問題が大きくのしかかっています。昨年の大雪の経験を踏まえ、高齢者や障害者にとってどのような課題が見えたのかお聞きします。さらに今シーズンにおいてどのような改善策が図られるのかお聞きします。次に中項目2点目、安心して暮らせる環境整備についてお聞きします。留萌市は令和3年3月に障害児・障害者が地域で生きがいを持って生活できるよう、施策全般に関わる理念や基本的な方針を定める計画として第2期留萌市障害支援計画を策定しました。この中で障害者が地域で社会活動への参加機会を確保できるよう、さまざまな福祉情報の提供と公共空間や住宅のバリアフリー化を推進するとあります。施設の新設の場合は障害者に配慮した公共施設の整備とバリアフリー化として条例や基準に従い施設整備をする義務が生じますが、既存施設におきましても障害者が利用しやすいように計画的に施設整備の改修を進める必要性があると感じます。現在留萌市における公共施設のバリアフリー化の状況をお聞かせください。また現在バリアフリー化されていない公共施設において今後どのようにバリアフリー化に取り組んでいくのかお聞きします。大項目2点目、卓球の町留萌についてお聞きします。昨年11月、留萌市の地域復興に向け、卓球を通じて子どもの競技力向上、市民の健康増進へ協力を行うことで、株式会社ビクタスと留萌市は包括協定を締結しました。卓球を通して、留萌市の地域活性化、まちづくりの推進、市民の健康増進、子どもたちに夢と希望を与える取り組みとして始まり、1年が経ちましたので、現状についてお尋ねします。中項目1点目、地域に及ぼす成果と経済効果についてお聞きします。20年以上にわたり留萌市の卓球を底上げしてきたモンスタージュニアの解散は多くの市民から惜しまれていますが、留萌市が掲げる卓球の街留萌の実現に向けても大変残念な出来事だと思います。卓球の街留萌の狙いは道内外で進められているスポーツと自治体の連携したスポーツでの町おこしの一端だと思いますが、 スポーツでまちづくりの成功例は、北海道ではソウル五輪の事前合宿をきっかけとしてラグビーで町を活性化した網走市のみとなっています。卓球の町留萌の基盤づくりとして、幼い時から卓球に触れ合う機会や越境学生の受け入れ、留萌高校の入学者確保、高齢者の健康づくりなどが市政施行方針で述べられていますが、この1年で卓球人口がどのぐらい増えたのかお聞きします。また地域にどのような成果と経済効果をもたらしているのかお聞きします。中項目2点目、今後の取り組みについてお聞きします。卓球まちづくりの展望と題したビクタスの社長の基調講演は大変好評でしたが、残念ながら参加者を募る期間が短かったために参加できない方も多くいらっしゃいました。3歳から100歳まで誰もが気軽に楽しめる卓球は障害スポーツと言われ、高齢者が卓球を楽しむ団体も数多くあります。しかし留萌市の現状としては競技者の育成に偏っているように見受けられますが、卓球の町留萌として今後はどのような取り組みを考えているのかお聞きします。大項目3点目、道の駅と周辺エリアの今後の展望についてお聞きします。来年3月末に JR 留萌線石狩沼田留萌間の廃止に伴い、駅舎と鉄道施設を含め道の駅と周辺エリアが大きく変わろうとしています。市長は留萌駅を壊すことで進め、跡地には複合施設を考えているようですが、道の駅とその周辺エリアの連動性が大切になると考えられます。そこで中項目1点目、道の駅内施設運営についてお聞きします。屋内交流施設チャイルモの利用は4月29日のオープンから5月の連休時はかなり利用されていましたが、その後土日と夏休み以外の平日は1日に子どもの利用者が6人の時もあるなど、せっかくの子どものための施設があまり利用されていない状況となっています。市は屋内交流遊戯施設チャイルモのオープンから現在までの利用状況をどのように捉えているのかお聞きします。また子どもの日の無料開放日や減免の日は入り込み数が増えることが利用状況の調査からも見て取れますが、遊戯広場の有料化が利用者数の足かせになっているように感じます。来年度の運営をどのように考えているのかお聞きします。さらに道の駅の施設運営において、チャイルモは入場料が発生し、ドッグラン、パークゴルフは任意など利用者負担の考え方を明確にする必要があると思いますが、留萌市の見解をお聞きします。中項目2点目、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想についてお聞きします。市政執行方針において、全国に大勢のファンがいる株式会社モンベルのブランド力を生かし、アウトドアを通じて1年を通した観光客の誘客など関係人口の増加を図る取り組みや町のにぎわいを取り戻す施策を進めるとありましたが、先日のまちづくり懇談会において市民からは留萌市の財政負担を懸念した意見などが出されています。また多くの市民からは、自分たちの税金を使うのだから自分たちも使える施設でなければ納得できないという声も聞かれており、市民生活に直結する道の駅の利用が望まれますが、市長の見解をお聞きします。またモンベルアウトドアビレッジ留萌の構想において、市民の要望を聞きながらどのように事業を進めていくお考えなのかお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長、
後ろ議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、高齢者と障害者が暮らしやすいまちづくりの中で、中項目1点目、今後の除雪体制と対策として、 昨年の大雪の経験を踏まえ、高齢者や障害者にとってどのような課題が見えてきたのかについてのご質問でございますが、昨シーズンは12月後半の短期集中的な降雪により、積雪量も急増し、12月末には1メートルを超える積雪量となりました。市道の除排雪では、積雪の急増により、道路の堆積幅が幅や雪押し空間が不足し、圧雪カーとザクザク路面により、道路状況が悪化、悪化した路面の解消作業に追われて、排雪作業が進まないという悪循環になった状況でありました。さらに、ダンプトラックや運転手、交通誘導員の不足なども影響して、排雪作業が進まなかったことにより、市内路線バスなど公共交通の運行停止が発生し、高齢者などの利用者の移動にご不便をかけることになりました。また、おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者世帯を対象に、自宅から公共道路までの生活通路の確保を行っております。高齢者除雪サービスにおきましては、昨年は110件と前年より2割以上増加しております。今後、利用者が増加した場合、除雪サービスに従事する担い手の不足が課題となっているところでございます。次に、今シーズンにおける改善策についてのご質問ですが、今シーズンの除排雪対策につきましては、昨シーズンの課題点から作業従事区域が大きく、主にバス路線を担う地区の負担を軽減しながら分割再編し、新規事業者の参入を促す対策を進めていたところでございます。これまで市道の除排雪に従事してきている事業者におきましても、進まない排雪作業や手間取った路面整整、さらには幾度も運行停止となった市内バス路線の確保などへ、対策改善を重要課題と捉えていると聞いております。改善に向けた取り組みとしては、令和5年度から組合法人化に向けた設立準備とともに、今シーズンはバス路線を担う旧3地区の事業者3社に、同地区内の施工実績がある事業者を加え、4社で共同事業体を組み、大雪に備えた応援体制の構築に取り組んでいるところであります。市といたしましても、事業者の増加による地区の統合は、各単体事業者の業務量が緩和されるとともに、実作業におきましても、早期除雪や路面整整、路線排雪など作業進行が遅れている地域への応援体制構築による柔軟な対応が可能となり、高齢者なども利用する公共交通をはじめとした交通機能確保の効果が見込まれているものと考えております。次に、中項目2点目、安心して暮らせる環境整備として、現在、留萌市における公共施設のバリアフリー化の状況についてのご質問でございますが、本市の公共施設につきましては、平成6年にバリアフリー化に関するハートビル法が制定されたことにより、留萌市立病院、保健福祉センターハートフル、温水プールブルモ、安らぎ千円、リサイクル館、高齢者住宅や新商社住宅がある五十嵐町団地につきましては、バリアフリー化に関する努力基準を満たした建物となっているところでございます。また、平成15年にハートビル法が改正されたことにより、特別支援教室がある留萌小学校や、 公衆便所機能がある船場公園管理棟、屋内施設チャイルモオレンジハウスにつきましては、バリアフリー化に関する義務化基準を満たしているところでございます。さらには、不特定多数が利用する長生児童センター、子ども発達支援センターにつきましても、北海道条例のバリアフリー化に関する基準を満たした建物となっているところでございます。次に、バリアフリー化されていない既存施設を改修する場合、どのようにバリアフリー化に取り組んでいくのかについてのご質問でございますが、公共施設のバリアフリー化につきましては、高齢者や障害をお持ちの方が、地域において社会活動への参加機会を確保する上でも必要であると認識しております。令和3年3月に策定した第2期留萌市障害支援計画においても、公共空間や住宅のバリアフリー化を推進することとしており、既存施設につきましては、更新時期などに合わせて、計画的に施設整備の改修を進めることとしているところでございます。今後、既存施設の改修を進める際は、できる限りバリアフリー化を進めてまいりたいと考えておりますが、建て替えまでの期間や施設の構造、改修費用などを総合的に勘案しながら、バリアフリー化の可否を判断してまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、卓球の町留萌についての中で、中項目1点目、地域に及ぼす成果と経済効果として、卓球人口がどのくらい増えたのかについてのご質問でございますが、市内にある学校の児童・生徒及び市内の一般の方で、留萌卓球協会に登録している人数につきましては、令和2年度95名、令和3年度112名、令和4年度100名と、留萌卓球協会よりお聞きしており、横ばいに推移しております。また、留萌卓球協会に加盟していない高齢者などの卓球サークルに所属する愛好者につきましては、各団体において正確な数値は把握していないため、おおよその人数でございますが、令和4年12月現在で12団体約200名が活動しているとお聞きしているところでございます。次に、地域にどのような成果と経済効果をもたらしているのかについてでありますが、昨年株式会社アビクタスより地方の環境でも努力する子を応援し、卓球の裾野を広げたいとの意思を受け、指導者を招聘し、子どもたちへの技術指導を中心に、幅広い年代での卓球人口の拡大に向けて取り組みを進めてきたところであります。現在、留萌高校の部活動を中心とした技術指導を通じ、目標の設定や練習に対する意識づけ、卓球に向き合う姿勢など、選手の個々に変化が見え始め、全道、全国大会などで優秀な成績を収めるなど、競技力の向上や、卓球における全道、全国的な留萌知名度向上につながったものと認識しております。また、留萌での競技環境や優秀な指導者を頼り、市外から留萌市内の学校へ入学を転校してきた生徒がいるなど、子どもたちの移住も促進されているところでございます。経済効果の算定について、難しいところではありますが、市内の学校やクラブチームなどがスポーツ合宿で留萌市を訪れた際の消費効果や、市が購入する卓球用具などの地元事業者への発注など、付随した経済効果が生まれているものと認識しているところでございます。 次に中項目2点目、今後の取り組みとして卓球の町留萌として今後はどのような取り組みを考えているかについてのご質問でございますが、令和3年11月5日に株式会社ビクタスと包括連携協定を締結し、子どもたちの卓球競技力の強化に努めてきたところであり、令和4年11月より留萌地域人材開発センター内にある卓球練習場にて小学生や中学生の希望者を対象として高校生と合同で練習する機会を設け、子どもたちの競技力向上を図っているところでございます。また高齢者の健康推進、健康増進などの取り組みについては、令和4年8月23日に株式会社ビクタスから講師を招聘し、愛好者向けの卓球講習会の開催をしたところであり、本講習会を契機に指導者による卓球交流などを検討しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大もあり、現在関係者や愛好者の皆さんとの協議を進めているところでございます。さらに株式会社ビクタスより気軽に卓球に触れ楽しむことができる環境づくりに向け、中古の卓球台を4台寄付いただき、各コミュニティセンターへ配布し、卓球のまちづくりに多大なご尽力をいただいているところでございます。市といたしましては、引き続き子どもたちの卓球競技力の向上に努めながら、合わせて卓球の町留萌として幅広い世代に気楽に卓球を楽しんでもらえる環境づくりを目指す上においては、現在招聘している市の指導者のみではなし得ないことから、引き続きご協力いただいている卓球協会や卓球愛好者の皆様をはじめ、関係者との協力体制を築き、さらには地域おこし協力隊制度を活用し、本取り組みをサポートいただける人材も募りながら、高齢者の健康増進や子どもたちの裾野の拡大などの取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目3点目、道の駅と周辺エリアの今後の展望の中で、中項目1点目、道の駅内施設運営として屋内交流遊戯施設チャイルモのオープンから現在までの利用状況をどのように捉えているのかについてのご質問ですが、屋内交流遊戯施設チャイルモにつきましては、4月29日のオープン以来、市内外からたくさんの方にご来場いただき、10月末までに約13万人の入り込みがあったところでございます。またチャイルモも、またチャイルモ内の遊戯広場につきましても、10月末までに大人と子ども合わせ1万7560人の入り込みがあったところでございます。親子での利用のほか、祖父母などと一緒に3世代で利用していただいている姿が見られるほか、団体利用として月2回開催している留萌市事業の移動子育て支援センターや、市内外の保育園、幼稚園、デイサービス施設などにも多く利用していただいており、遊戯広場の使用料収入に関しましては、オープンから10月末までに予算で見込んでおりました、年間収入額の約 51% を達成しており、まずまずの滑り出しではないかと考えているところでございます。遊戯広場につきましては、天候に左右されず、体を動かし遊ぶことができることから、これから冬期間を迎えるにあたり、市内小学校の冬季休業や年末年始の帰省などを利用して たくさんの方に利用いただきたいと考えているところでございます。次に来年度の運営をどのように考えているのかについてのご質問ですが、チャイルモ内の遊戯広場の使用料につきましては、将来的な遊具の更新に充てるとともに、市民の財産である施設や遊具を大事に使っていただきたいとの思いから、お子様のみ1人100円をお支払いいただくこととしているところでございます。遊戯広場の入り込み数の1日平均は、土日祝日が 187.7 人、平日が 48.2 人、比較すると4分の1程度の入り込み数となっておりますが、平日については現在も実施しております移動子育て支援センターや市内保育園、幼稚園などの団体利用を推進していきながら、市民の利用拡大につなげていきたいと考えているところであります。屋内交流遊戯施設を含む道の駅ひるもいにつきましては、令和5年度より指定管理者による管理に移行したいと考えておりますので、指定管理者による新たな目線で施設のさらなる利活用や入場者数の増加に期待しているところであり、指定管理者と十分に連携を図りながら来年度以降運営してまいりたいと考えております。次にチャイルモ、ドッグラン、パークゴルフ場の利用者負担の考え方についてのご質問ですが、船場公園のパークゴルフ場とドッグランは、公園全体完成前の部分共用として、平成19年から共用を開始しております。パークゴルフ場は9ホールのハーフコースであり、隣接する留萌浄化センター内の9ホールとつながることで、18ホールとして利用できる配置となっておりますが、浄化センター内のコースは施設の設置状況から無料で開放されているため、船場公園側のみを有料とはしなかったものであります。また、ドッグランにつきましても、犬専用のスポーツ遊具など、特別な設備や器具などは設けておらず、料金徴収のための常駐管理人の配置もできないことから、パークゴルフ場と合わせて利用者協力金としてご負担いただき、全面共用となった平成28年度以降においても、同様の徴収方式として併用しているものであります。私といたしましては、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想における施設整備などの状況を見極めながら、道の駅全体の利用者負担の考え方を整理してまいりたいと考えております。次に、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想の中で、市民生活に直結する道の駅の使い方についてのご質問でございますが、道の駅留萌内における広大な敷地を活用し、モンベルの知見を取り入れながら、市または館内におけるアウトドアを進める拠点施設の整備を推進するため、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想を策定したところでございます。本構想では、実際にアウトドア体験やアウトドア商品の購入、さらには本施設から発着できる周遊ルートの設定などにより、来訪者が市民が気軽に体験できる楽しみの提供のほか、宿泊できる滞在型施設を併設し、キャンプステイなど、親子や家族連れに優しく、安心して時間の過ごせる環境を提供してまいりたいと考えているところでございます。また、本格的なアウトドアだけではなく、身近で取り組みやすいアウトドアメニューの提供や、生活の一部にアウトドアを取り入れた豊かなライフスタイルも市民の皆様に提案しながら、市民の皆様にも 利用いただけるような施設機能やアイデアなどについて、モンベルや地元観光協会とも協議を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想において、市民の要望を聞きながら、どのように事業を進めていくのかというご質問ですが、留萌市における構想の実現に向けた事業者の可能性と課題、概算事業費などの規模算定を行うため、本定例会において、モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画策定支援として、委託料を予算計上したところであります。委託内容といたしましては、構想の実現に向けた事業の可能性の整理と、今後必要となる検討課題等の洗い出しのほか、事業実現に向けた方策等の検討、概算事業費の算出、事業スケジュールの4項目にわたり、検討を行うこととしております。私といたしましては、まちづくり懇談会など、さまざまな機会を通じて市民の声をお聞きしながら、本委託業務における調査報告を踏まえ、町内において概算事業費に対する財政負担の考え方や、財源の確保、年次スケジュール等の検討を行い、事業規模を判断した上で、議会や市民の皆様にご説明させていただきます。次年度早々に市民意見を反映した基本計画案を策定し、その後、基本実施設計と進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
後ろ議員。
ではまず最初に、今後の除雪体制と対策の中から数点お聞きします。バス路線を確保することを重要課題と捉え、4事業者の共同企業体で応援体制を構築したことは、大雪に備える対策として大変期待しております。市民生活においては、降雪量が多いときなど、近隣のお年寄りの家の前などを町内会単位で除雪をし、その除雪にかかる費用を市が負担する仕組みなど、町内会単位での除雪体制の構築や、それに伴う助成、そして除雪機等の購入助成などについて、市として検討する必要があると思いますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
過去に起きましても、雪堆積、場の確保ということで、地域にお願いをしているところですが、私も後ろ委員と同じように、町内会単位で何かできるということであれば、非常に地域のコミュニティにもつながるんじゃないかなというふうには思っておりますが、現状としては、やはり地域においても、町内会役員メンバー等が高齢化しているという、そういう問題もありますし、やっぱりその近隣に堆積場がないという状況がですね、どうしてもその道路、車道の路肩、そういうところに雪をためるという状況にもなっておりますので、今後ですね、今、国の方で小型除雪機の貸し出しというのも行っているというふうに聞いておりまして、留萌開発建設には、留萌市として使えるのが2台、配置されるそうです。それをどのような形で使っていくのかという問題もあるんですけれども、現状としては、やはり除雪等困難な高齢者、障害者については、まず一度、担当部局の方にご相談をしていただきながらですね、私どもとしては鋭意に除雪での不便をかけないようにしていきたいと考えているところです。
後ろ議員。
それでは次に、安心して暮らせる環境整備といたしまして、この市役所庁舎は築60年で耐震を満たしていない古い庁舎ですが、 現時点では新築の予定は明確にされておりません。現在まで60年間階段しかないため、高齢者や障害者は自力で2階3階上がることが大変不便な状況となっております。平成18年に高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法が施行されたことを受け、階段に取り付け可能な階段昇降機の取り付けなどの施策をお考えいただけるか、また早い時期に庁舎新築の予定があるのか、市長の考えをお聞きしたいと思います。
市長。
まずですね、庁舎の、階段に昇降機を作ることができないのかというご質問ですが、これは専門分野の方にも確認したんですけども、非常に難しいということでお話を伺っております。その中で私どもとしてはですね、それぞれの所管に来られた市民の皆様について必要な対応としてはですね、今1階のロビーを活用したりしながら、そこでいろいろお話を聞きながら進めている状況です。今後の庁舎問題につきましては、国などへさまざまな記載制度の要望をさせていただいておりますが、今回、緊急防災対策事業祭というのがですね、令和7年度3月までということで、それまでに、庁舎を、建てればということになるんですけども、この全額を見るというわけじゃないんですね、この緊急防災対策、要するに市民の、避難所になるとか、市の本部機能を持つですとか、そういうことで、今、一番使えるものというのはそれだけかなという状況で、私を含め九市でこの、公的債をなんとか継続できないかということで、国にも江別市を代表として、さまざまな要請活動を行っております。全道的にもまだまだ庁舎改築ができてない、地域も皆さんやはりそういうような財源の確保というものがですね、非常に、有利なものを探していくということが今現在進められている状況ですから、一つの筋目といいますか、はその令和7年とまでにどこまで、手をつけていけるのかということも踏まえてですね、今後、JR の跡地利用も含めてですね、さまざまな機関と打ち合わせをしていきたいというふうに考えているところです。
後ろ議員。
はい、公民館の駐車場から公民館へ車椅子を使って入るには、駐車場から直接入れないために、歩道を何十メートルか車椅子で移動しなければいけませんが、その歩道にも段差があるために車道を通らなければならないのならず、大変危険な状況となっております。公民館やスポーツセンターなど公の場所に障害のある方がスムーズに出入りできるようにすることは行政の役割だと考えますが、市長の考えをお聞きしたいと思います。
市長。
スポーツセンター、文化センターということで、まずスポーツセンターにつきましては、受付後の階段が急であることから、正面玄関からの入館につきましては、バリアフリー化には対応しておりませんが、駐車場に面している非常口がスロープ状にバリアフリー化されており、事前に連絡が必要とはなりますが、車椅子など、足の不自由な方が利用する場合につきましては、そこから出入りをしていただくことで階段を通ることなく施設に入館していただけているところでございます。また文化センターにつきましては、正面玄関にスロープを設置しているほか、大ホール非常口付近に車椅子の観覧スペースを設けており、 新商社用駐車場に隣接した非常口がスロープ状にバリアフリー化されているため、事前にやはり連絡が必要となりますが、そこから出入りしていただくことで安全に施設を利用できる環境となっているところでございます。
後ろ議員、
はい、では次、卓球の町づもりについてお聞きいたします。まずこの練習環境としてですが、卓球専用練習場の予算として1200万円が計上されているのに、なぜか市はパワースポの木工室を専用練習場としましたが、この木工室に全日本で使うような卓球専用の赤いマットを引き詰めたために、さまざまな研修など本来の目的でパワースポ木工室を使用できなくなったことに対しまして、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、パワースポの活用方法ということですが、やはりパワースポとして、理事会等で、判断をしていただき、まあ、木工室の、まあ、占有を少しずつ、まあ、減らしながら、今卓球のできる環境にしております。ただ当然その、パワースポとしてやはり必要な時も生じるということですから、まあ、卓球台などを避けながらパワースポと協議をしながら進めていっているところでございます。以上です。
後ろ議員。
次に、市における経済効果といたしまして、卓球関係者が働きかけて誘致した合宿による経済効果と、卓球台を購入したとの答弁がございましたが、ビクタスと組んで留萌市が販売したポロシャツ、T シャツは、地域に経済効果をもたらしたのではないかと思いますが、市長の考えをお聞きします。
市長。市長。
まあ、やはりビクターさんの協力のもとですね、まあ、地域で、そういう販売ができるということと、ふるさと納税にも、ふるさと納税の対象ともしておりますので、やはりその部分がどのくらい経済効果が出ているかという試算はされてないということもご理解をいただきたいと思います。
後ろ議員。
それでは経済効果の中に入ると考えまして、まあ、ビクタスのポロシャツ、T シャツがの総売上はいくらになったのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。総売上というご質問でございましたが、一着ですね、ポロシャツで、3850円ほどの売り売価でございました。これにつきましてはですね、市内で400枚、さらには新金のですね、90周年記念ということで、新金の執務用のですね、まあ、被覆ということで、購入いただいたということで293枚ということで承諾しているものでございます。以上でございます
。後ろ議員。
このスポーツを通じて子どもたちの夢を応援する取り組みの紹介と、包括連携協定を結んでいる株式会社ビクタスと組んで、留萌市がオリジナル返礼品用の T シャツ、ポロシャツを作成しましたが、この販売方法についてお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。当初ですね、ふるさと納税の返礼品としてですね、まあ、ビクタスさんとですね、いろいろ、まあ、企画を練って、まあ、ビクタスのですね、取り扱いということで、返礼品としてはですね、ビクタスさんの方から直接、まあ、市が返礼品として受けてですね、それを、まあ、寄付いただいた方に返礼品としてお渡ししてきているという状況でございます。またそれ以外にですね、市民の方からもですね、返礼品だけではなくて購入したいという要望がございまして、これにつきましてはですね、市内のスポーツ店の方に協力いただいてですね、そちらを介してですね、まあ、販売いただいたという経緯でございます。以上でございます。
後ろ議員。
今その市内の事業所とおっしゃいましたが、市内の事業所を通してビクタスからポロシャツなどを仕入れ販売するという普通の方法ではなくて、直接市がビクタスから入荷して販売し、利益はその事業者に預かってもらうなど複雑な取引方法となっておりますが、なぜ市内の事業者を介した一般的な取引でないのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、今、お話ございましたが、あくまでも販売につきましては市内事業所でですね販売いただいたということで、私どもが直接仕入れてですね販売をしているということではないということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
しかしこの事業者にお聞きしたところ、この事業者には入荷商品が一切入ってこないで、じゃあどこに入ってるんですかって聞いたら、市の方にお聞きしたら市の方に入ってるとおっしゃいましたが、事業者はどのような返してるのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。私ども報告を受けている中におきましてはですね、あくまでも事業者の売上ということで、事業者がビクタスの方から、仕入れという形を取ってですね、それについて販売して、販売のかかる経費についてもですね、一部、なんですかね、その取扱い手数料というような形で、市内の事業者さんの方にお支払いしているというふうに伺っているものでございます。
後ろ議員。
私の聞いているのと全く違うんですけど、本当にいいんでしょうかね。この事業者に支払う利益分として、利益の 10%、本当にわずかなものなんですが、この生産方法はどのようにして出しているのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今回のですね、この一連の、ポルシャ T シャツの斡旋につきましてはですね、卓球にですね、頑張る子どもたちにその販売のその収益の一部がですね、活用されるということも前提としたですね取り組みということで、市内の事業者、そしてうちの市の担当職員がですね一緒になって市内の方々に斡旋しているという経緯でございます。これにつきましてはですね、基本的にはその注文があって発注という形になるものですから、一定程度 その在庫を抱えていただいてですね販売するという形式ではなくて、あくまでも注文が先にですねして発注するという形式で、メーカー、そして市内の事業者の方とですね調整を図りながら進めていたということでお伺いしてございます。このうちのですね収入として売上として会社の方に計上されたもの、それに販売の手数料と差し引いた金額がですね今後子どもたちのですね卓球の活動に使われていくと、具体的にはいろいろな卓球の資機材をですね各学校に購入して配布されるということを伺っているという状況でございます。以上でございます。
後ろ議員。
この明確でない取引の方法、なぜこのような方法を取らないといけないのかお聞きしたいと思います。普通に事業者が仕入れる方法、そして事業者がビクタスに支払う、で事業者がその商品を市の方に配達する、それが普通のやり方だと思うんですが、なぜそのこのような複雑な方法を取らないといけないのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今回の件に関しましてはですね、通常の一般的にですね、スポーツ店で、販売されているというものではなくて、あくまでも卓球を頑張る子どもたちにですね、収益部分がいくという、企画を立ててですね、実施したということでございまして、議員がおっしゃるようなですね、複雑な形というか、取引自体はですね、私ども、非常にシンプルというか一般的な形かなというふうに、理解している状況でございます。以上でございます。
後ろ議員。
これ地域の事業者を守るとか、地域の事業者が少しでもその利益があるとかっていうことは考えていないとは思うのですが、いくら言っても押し問答になってしまいますので次に進みます。では市役所商工会議所、自衛隊などのシャツは 市の方で管理してビクタスに支払いましたが、新金の293枚の新金の分のポロシャツ分は、新金がビクタスに直接支払ったと市がおっしゃいましたが、なぜ新金だけはビクタスに直接支払うようにしたのか、その理由をお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、答えとして、私も報告を受けた範囲内の、ご答弁ということになりますが、新金につきましてはですね、90周年の、記念をということで、職員向けにですね、執務時に着用するための被服として購入したいということでですね、さらにはこの購入を通じて子どもたちの卓球を通じた活動に協力したいということの意向を受けてですね、大口でもございましたし、色の指定等もございまして、直接ですね、新金とメーカーであるビクタスとの、やり取りというか仲介したということで、報告を受けているものでございます。以上でございます。
後ろ議員。
物品の販売は金銭を伴う行為ですので、販売方法や金銭の管理などについては所管において慎重に検討されてきたのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。あくまでもですね、市の収入、そして市が直接的にですね、予算を持って販売しているということではないということでございますので、このようなやり方でですね、対応させていただいたという状況でございます。以上でございます。
後ろ議員。
それでは次に、今後の取り組みといたしまして、市長は市外からの学生を受け入れるための寮とか学生の下宿など、越境学生が安心して生活しスポーツなどに専念できるよう住環境の整備についての必要性を認識しており、民間事業者と寮の建設に対して協議を進めていると以前からおっしゃっておりましたが、現在学生寮の環境整備はどの程度進んでいるのかお聞きしたいと思います。
市長。
学生寮につきましては、今男子高校生については一部のところで見ていただいておりますが、やはり女子学生になってくると、いろいろやっぱり環境整備を整えていかなきゃならないというふうに思っております。現在企業の方が積極的にですね、物件の調査や物件等の購入について検討していただいているところで、なんとか来年の4月新年度に向かうように向けて今最終段階に入っているということでご理解願いたいと思います。
後ろ議員。
来年度から中学校の部活動は教員から地域のスポーツクラブなどに移行する地域移行が予定されておりますが、卓球競技におきまして市はどのような考えをお持ちなのかお聞きしたいと思います。
市長。
あくまでも、まず最初の事例になるのかなというふうに私は思っております。現在来ていただいている指導者が当然そういう役割を担うということと、先ほども答弁させていただきましたが、地域おこし協力隊などのそういうような方の募集もしていきながら、なんとか指導者の確保に努めていきたいというふうに考えているところです。またあくまでもこの地域型の環境づくりというのは現在打ち合わせをする会議を 2、3 度留萌市スポーツ協会など含めてですね、現在そういう調整をしているところです。
後ろ議員。
卓球は3歳から100歳までのスポーツだと、市長もおっしゃっておりましたが、高齢者の健康増進や子どもたちの裾野拡大などの取り組みを進めるとのことですが、どのような取り組みを進めていくお考えなのかお聞きしたいと思います。
市長。
高齢者についてはスポーツセンターや コミュニティセンターを活用して、さまざまなクラブ活動というの言うんでしょうか、それぞれの中で使っている場所にうちの指導者が訪問したりですね、そういう形で使わせて活用しているところです。またやはりその子どもたちから高校生まで、というふうに考えていきますとですね、やはり学校の終了時間、それと夜間ということになろうかと思いますが、土日につきましては、新たにビクタスさんからですね、指導者が来ていただいて、実技指導などを今年は2回ほどさせていただいております。その中で高齢者の方も一緒に参加されている状況は、私もスポーツセンター等に行った段階で確認をしているところです。以上です。
後ろ議員。
卓球の質問は最後になりますが、この1年、卓球の町どもりを挙げて取り組んだ結果として、モンスタージュニアは解散し、卓球人口は増えるどころか減少しております。ただひたすらに越境学生の競技の向上に力を注いでいるように見受けられますが、多額の予算や寄付金を投じながら卓球に関わる市民が減少している現状を市長はどのように受け止めているのかお聞かせください。
市長。
今のご質問でいくとですね、卓球人口が減っている、クラブが解散したから卓球人口が減るというような状況ではないというふうに私は掌握しているわけですが、今までモンスタージュニアで頑張ってきてくれた指導者が、保護者に説明した内容としては、体調の問題で、このモンスタージュニアを辞めたいというふうに、聞いておりますので、その後私どもとしても、そのクラブから解散したクラブからですね、やはり多くの方が今の松下指導員の中に溶け込んでくれるような努力をしているところでございます。
後ろ議員。
次に道の駅についてお聞きいたします。ウェブ予約と当日受付において市内利用者が約 33%、 市外の利用者が約 67% となっていて、せっかくできた施設ですが、市内の子どもたちの利用が少なくなっております。その考えられる要因をお聞かせください。
市長。
考えられる要因といいますか、それぞれが行けるタイミングだとか、そういうことがあろうかと思いますが、まずはこれからの時期、というのは、市外の方が減少していく状況になってくるというふうに思っておりますので、市内の方でやはり屋内で遊べる施設としてやはり活用されるんではないのかなというふうに思っておりますし、やっぱりそのある遊具で、何回も来てると当然満足度が減ってくると。いうことも踏まえ、先ほど答弁させていただきましたが、今後やはり遊具の取り替えだとか、やはりそういうことを何年かに1回ずつこうやっていって、やはり新鮮さを出していければなというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
次はモンベルアウトドアビレッジの萌え構想についてお聞きいたします。モンベルアウトドアビレッジ失礼します。留萌構想におきましては、温浴施設が整備されていませんでしたが、留萌市におきましては、銭湯がなくなり何年にもなり、市民は週に2回の温宅に頼っている状況です。常任委員会視察におきましても、アウトドアの拠点としてビレッジを開設するならば、市民のためになる温浴施設は必要だと感じております。温浴施設が赤字運営だ、レストランが大変厳しいというならば、モンベルショップもまた売り上げが大変厳しいとのことでしたので、この計画自体が厳しいのではないでしょうか。市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
私としてはそういうような判断はしてないですし、それは元山町の状況ということでよろしいですよね。で、元山町の状況というのは、修学旅行生だとかは別にシャワー棟があって、そこを利用するということで、あとはやはり温浴施設を非常に利用する人が少ないというのは、やはりその元山町における町内の方が自宅等でということで、やはりかなり小さな施設だったというふうに思いますが、私どもとしても、今後ちょっとやっぱり意味が公衆浴場がないからそこに、そういうのを作ったらどうだっていう発想というのがですね、やはりモンベル構想として、やはり何が必要なのかということを判断していきたいと思いますし、ロッジ内にも当然室内のお風呂があるということと、別棟にもシャワー室があるということもご理解をしていただきながら、やはりこれから構想の段階に入っていきますから、どのような形で、できるのか、またやはり何度もいろんな形で言ってるんですけども、利用者がいるのかいないのか、やはりそういうことが最終的にその施設の活用度合いというのが出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。いずれにしてもですね、温浴施設等含めてですね、今検討を重ねているところでございます。よろしくお願いいたします。
11番後ろ議員の質問を終わります。